ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。2月26日アメリカのボズワース特別代表の3カ国訪問について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
2月24日から、アメリカのボズワース、北朝鮮政策担当特別代表が北京、ソウル、東京と訪問をいたしました。中国、韓国、日本の6者会合の代表と、協議をしたということであります。ボズワース大使が、特別代表が、こちらの日本や韓国、中国にやってきたのは、昨年の12月以来ということになります。昨年の12月にボズワース特別代表は、北朝鮮を訪問いたしまして、北朝鮮側といろいろ中身のある議論ができたと言われておりますが、しかしその後まだ6者会合が再開に至るということになっておりませんし、それに向けた実質的な進展というのはまだ見えていないというところかと思いますが、そうした中で2月に中国と北朝鮮の間の協議がございました。まず中国側から大和瑞中連部、対外中央連絡部の部長が北朝鮮を訪問しましたし、その直後には金建湾、北朝鮮の外務副省、外務次官ですけれども、中国を訪問して、中国側と協議をするということがありましたので、今回のボズワース特別代表の歴訪というものの一つの目的が、中国から、最近この2月の中朝間の協議の結果、内容というものを、聞いてですね、今後の展望というものを、考えるというところにあったかと思いますが、まだ依然として今の時点でオバマ政権の対北朝鮮政策、その立場ということになりますと、ともかく、北朝鮮側が変化をして、6者会合に戻ってくる積極性をまた見せ始めるというものを待っているという、そういうことになろうかと思います。今回もボズワース大使は、6者会合の準備というのは我々の方はできていると、で、6者会合が開催されれば、全ての国にとっては利益だという言い方をいたしましたが、これは別の言い方をすれば、今アメリカは北朝鮮側の動きを待っているんだと、北朝鮮側が姿勢を変えて6者会合に出てくることを待っていると、そういう意味合いであろうかと思いますし、現時点ではまだ北朝鮮からいかなるシグナルもアメリカには伝えられていないということになっておりますので、 まあ、ともかく北朝鮮側の姿勢の変化というものを待つというのが今のオバマ政権の基本的な立場ということになろうかと思います。で、まあ、実際その変化ということで、考えてみますと、昨年の12月にボズワス大使が北朝鮮を訪問した後も、やはりアメリカは基本的には北朝鮮の変化がまず先行すべきであると、大事だという立場をその直後から取っておりました。で、実際北朝鮮がいつ変化するかはまあもちろんわからないわけですから、まあ、少なくとも今年2010年の春ぐらいまではともかく北朝鮮が姿勢を変化させ情報し読者会合に戻ってくるものを待つという、まあ、そういう姿勢を、まあ、ずっと取ってきたと思います。まあ、そういう状況下で仮に今後も北朝鮮のそういう変化というものが生じない場合に、まあ、アメリカはどうするかということも考えておかなきゃいけないと思いますが、まあ、今年はオバマ政権にとってみて、まあ、いろいろと難しいことがもちろん待ち構えている中の一つは、11月に議会の中間選挙があります。で、まあ、ここでもう現時点ではすでに共和党の方が有利で与党の民主党はかなり議席を減らすんではないかという見通しが出ておりますが、まあ、そういうことを考えてもやっぱり外交政策の面でも批判が、まあ、オバマ政権の政策に出てくることを避けたいという、まあ、そういう意思は相当強いと思いますし、まあ、したがって必要とあればかなり強い対応にも出てくるということになろうかと思います。オバマ政権発足後1年目の、まあ、アメリカの基本的な姿勢というものの中にはですね、まあ、いわばエンゲージメント、まあ、関与するあるいは対話をするということを積極的に前に掲げておりましたので、まあ、そんな対象としてはもちろん北朝鮮もその国のその中の一つの国でありました。もちろんイランに対してもそういう姿勢を基本的には崩さずに1年間やってまいりましたが、しかし、現在までのところそういうアメリカの対話姿勢というものが、まあ、結果を出していないと。北朝鮮に対してもそうでありますので、結果的に北朝鮮はまだ読者会合に戻ってきていないということでありますから、まあ、そうなりますとそういう姿勢、街の姿勢というものを、まあ、今後もずっとアメリカが続けていくというのはやはり簡単なことではないと。このまま北朝鮮が6者会合の、まあ、開催というものを拒否するのであれば、やはりアメリカはより強硬な圧力というものを北朝鮮に加える方向に、まあ、動いてくるのではないかと考えられます。で、そうしますと、まあ、今後 1,2 ヶ月程度の時間、まあ、3月4月ぐらいの間に北朝鮮が姿勢を変えるかどうかが、まあ、非常に注目されると。まあ、3月4月までの間に北朝鮮が6者会合に戻ってこれば、まあ、外交交渉というのは続くと思いますが、それを北朝鮮が避けるようであるならば、アメリカの姿勢はだんだん強硬になっていく可能性があると思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、内外でどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致問題の理解促進に関する日本政府の取り組みについてご説明します。日本政府は拉致問題の理解促進のため国内でどのような取り組みを行っているのでしょうか。日本政府は拉致問題の解決には幅広い国民の支持と理解が不可欠と考え、国内世論をより一層喚起するためのさまざまな取り組みを行っています。まず拉致問題啓発のための印刷物としては、拉致問題の概要や拉致被害者の個々の事案を説明した北朝鮮による日本人拉致問題と題したパンフレットや、拉致問題に関する北朝鮮側の主張の問題点を詳細に解説したパンフレットなどを作成し配布しています。またアメリカ人監督により制作されたドキュメンタリー映画めぐみの上映会も積極的に行っています。この映画は 拉致被害者横田めぐみさんの拉致事件を中心に、拉致問題の経緯や被害者ご家族による救出活動を描いたもので、これまでに国内のおよそ300の学校において、生徒や先生、保護者らを対象とした上映会を実施しています。日本政府自らも2008年3月に横田めぐみさんの事件を題材にしたアニメ、めぐみを制作し、その DVD を全国の小中学校、高校や公立図書館に配布しました。これまでに多くの学校で上映会が開催されました。また、アニメ、めぐみは政府拉致問題対策本部のホームページや全国のレンタルビデオ店、ネットカフェを通じて見ることができるようになっており、特に若い世代を中心に拉致問題への理解を深めてもらう上で大きく役立っています。海外に向けてはどのような取り組みが行われているのでしょうか。拉致問題は我が国のみならず国際的な広がりを持つ問題です。日本政府は世界各国の人たちに拉致問題を理解してもらうため、さまざまな方法で拉致問題に関する情報を発信する取り組みを行っています。まず先ほど国内向けの取り組みでご紹介した拉致問題に関する各種パンフレットやアニメ「めぐみ」の DVD を英語、韓国語、中国語など複数の言語で作成しています。これら外国語で作成されたさまざまな資料は、日本の閣僚や政府関係者が参加する国際会議などで外国政府の関係者に配布されています。またアニメ「めぐみ」や映画「めぐみ」についてはニューヨーク、パリ、ジュネーブ、ソウル、バンコクなど世界各地で外国政府要人やマスコミ関係者を招いて上映会を開くなど、拉致問題の理解促進に積極的に活用しています。そして海外に向けた情報発信にはインターネットの活用が欠かせません。拉致問題に関する情報を発信している政府拉致問題対策本部のホームページは英語、韓国語、中国語のほか、ロシア語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、フランス語でも作成されています。さらに日本政府は海外の世論に影響を与えうる人たちに拉致問題をより深く理解してもらい、本国において拉致問題に関する報道や発言してもらうことを通じて、その国の世論を呼び起こそうという取り組みを行っています。具体的には外国の報道関係者や専門家を日本に招き、拉致問題に関する取材や関係者との意見交換を行ったり、拉致現場を案内して実際に見てもらう機会を設けたりしています。今週は拉致問題に関する理解促進のため日本政府が行っている国内および海外向けの取り組みをご紹介しました。拉致問題解説でした。では次は今週の一曲です。お届けするのは市川秀一さんのご家族のリクエストで、映画禁じられた遊びのテーマ曲です。この映画は戦後のフランス映画界を代表するルネ・クレマン監督の作品で、1952年に公開されました。それではお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。映画禁じられた遊びのテーマ曲をお聴きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は 日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-35922300 813-3592-2300、郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時33分からは周波数 9775kHz、夜11時30分からは周波数 9950kHz、夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。朝鮮語番組、イルボネパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9655kHz、夜12時からは周波数 9975kHz、夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。